都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、
ということで今日も都市ボーイズやってきます
よ。何口入れてんすか。
何も入れてないです。
なんか入れてるみたいな話し方ですけど、
そのもごもご喋ってないですけど、普通にはっきり滑舌で喋ってますけど。
うま食うてません。
うま
あなた塩の長寿でしょ。いや、うまそのもの。
ね、そのもの。
生きたまま。塩の長寿さんですか。
生きたまま食ってて。
塩の長寿さんですね、じゃあ。
今ぐらい喋れてたら大したもんだと思うけど。塩の長寿さんじゃないですよ。
塩じゃないんすか。
都市ボーイズの、岸本です。
あの、有名な。
かの有名な。
じゃあすいません、間違えちゃいました。
塩の長寿。じゃないですよ。
長寿はですね、実は石川県にですね、塩の長寿と言われている、金持ちがいたんですね。家にはですね、300頭もの馬を飼っていたと。ただこの、金持ちはですね、むちゃむちゃ悪食だったんですね。
悪食、
うん。
悪い食べる
って。そう、うん。馬が死んだりすると、その肉を味噌や塩につけて食ってたと。
うん
うん、である時、
悪くないと思うけど、
この後なんですよね、うんうん、ある時つけていた馬肉をついに食べ尽くしてしまったと、
うん、
どうしようかなと思った塩の長寿は役に立たなくなった、うん、まあ老いた馬を打ち殺して食べたところ、
うん、
その、老いた馬が夢に出てきて長寿の喉に食らいついたと、
うん、
老いた馬がね、うんうん、夢の中で出てきて喉に食いついたんですね。
夢の中で
ガブッと食いついたんですよ、うんうん。その日から馬を殺した時刻になると、うん、その老いた馬の霊がやってきて長寿の口に入ってくると。
うん、入ってくる、
口に入ってくるんですって、うん、口の中に。で、腹の中を痛めては出ていくという日が続いたと。
うん、
うん、で、これもうどうしようかなと長寿はね。
どうしようもない感じだよね。
そうそう、で、自分のやってきたことっていうのを全部洗いざらい周りに言ったんですって、
うん、
その馬を食ったんだとかどうしようかなと。
うん
うん、でいろいろ祈祷やらですね、いろいろ術を尽くしてみたんですけれども、
うん、
まあ、死んでしまったという話があるんですよ。だからうまく打てたんかなと思って、岸本さんもごもごやってたから、
あ、
塩の長寿かなと思いました。すみません、
夢の中の話でしょ。でも
夢の中の話、うん、アストラル界最近ハマってるっていう
現実だし、
はいはいはい、
うん、あと俺そんな馬ね、生きたまま食うみたいなのできないんでね、うん。
でも打ち殺してますからね、生きた馬を。
あ、生きた馬を
打ち殺して、
そうそう、でもまんま食ってるでしょ。
まあ、そうですね。
その
また、はい、ちょっとまあ味付け
パーツだけをこ
うやって、まあ、そう
切ってるちゃうからじゃなくて、
はい、
うん、まあ馬肉はね好きですけど、
あんますか、あんまりね、
まああんま食ったことないでしょ。
2、3回っす
ね、
うん、
なんか初めて食った時に立ち会って
、うん、
大したことねえっつってて
大したことないっつった、うん、
でその数ヶ月後、うん、僕馬肉初めて食うんですよってまた食って、あ、大したことないですね俺ね、もう本当にデジャブかなって何回か同じことねやってるなって思ったんだよね。
それ忘れてたからもう一回言うとこだったな、
うん、また初めての回当たるんじゃないかなと思ってたけど、ね、
はいはいはいはい、ちょっとじゃあ都市伝説というかちょっと話していくんですけれども、
はい、
お便り強化月間なんですってね。
ですって ねじゃないですよ。そうですよ、う
ん、ね、僕は今回お便りは読みません。
じゃあもう忘れた手でやってくれよ。普通に。知った上でやらないのと忘れても違うから
さ。すみません、読みませんから。
なんでですか？
ちょっといろいろ今週は動いたんですよ。
はい。
うん、ちょっとその話しようかなと思って。
でもちゃんとオカルトには、したいってことでしょ？
オカルトにはちゃんと。
あ、
うん、で、今話さないとダメな
ああ、そうなんだ。タイムリーな。
そうそう、タイムリーな話なんですよ。
じゃあ、お便りは、うん、後回しというか。
後回しというか、
もうこっちももうね、終わり
で。今週で終わりでしょ。
今週で終わり
だから。だから後回りと、後回しというよりは、取捨選択してそっち捨てたっていう、
ね。ってことだよね、
はい。
リスナー捨ててまで喋りたいことがあるってことでしょ。
だって、
これは楽しみです。
そういうんじゃないもん、俺。
これは楽しみ
だ。あ、本当ですか。うん、ちょっとじゃあ、行きます。教えて、都市伝説。
はい。
はい。ですね、まあ、これはですね、
うん、
話したい話するっていう、まあ本当に、はい、そんな感じなんですけど、
はい、
あの僕が今回話したいのはですね、あの怖い絵展、
はいはい、上野でしたっけ。
そうです、うん、上野の森美術館です。今
やってますね、
12月17日まであるんですよ、
うん、
やってるんですけど、だからちょっとそれにもし興味があれば行ってほしいなっていう意味合いがあったので、ちょっと今やらせていただきたいと、
うんうん、でもクソ混んでるんだってね。
あのね、うん、僕ら奥さんと行きましたけど、
うん、
1時間半待ち、
うん、なんかもうだって開演というか、うん、あのね、開く前、開場する前からもう並んでるんでしょ、
うん、そうそう、
でそれでもう何時間待ちとかって言ってたもんね、
うん、10時から開いてるんですけど、で僕ら着いたのが、うん、まあ12時ぐらいだったのかな、12時半とかだったんですけど、うん、昼時狙ったらあの飯食うから人間って、
うん、
だから空いてるかなと思って、したらもうみんなそういう考えなのかなって思ってたら、もう違うんですね、あれもう朝からずっと並んでて、
そうそう、もう途切れないらしい。
そうそう、で行ったらなんかね、ダンス、もう昼なのに疲弊した男性が立ってて、スーツ着た、
どういうこと、え、まだ係員みたいな人、
そうそうそうそう、まだ昼じゃん、
あ
み
たいな、はいはい、らしいね、
多分2時間ぐらいですよまだ立ってね、うん、あの人が、あのここがあの最後尾ですよっていう、
うん、
もう疲弊してるんですよ。
いや、分かる分かる、
半ぐらいで
結構大変らしいね、うん、やっぱその誘導するのもそう、うん、中もなんかそのね、
うん、
そめちゃくちゃらしいね、うん、もうごっちゃごちゃになる、
もう疲れてんじゃんと思って、
うん、
札振ってみたら、1時間50分、
うん、
150分待ち、
うん、2時間以上じゃん、
うん
うんうん、
これどうしようってなって、
うん、
まあでも並んどかないとなと思って並んだんですよ。
まあ並ばなきゃ見れないからね、
うん、並んどこうと思って、うん、でもうちょいなんかね、閉館ギリギリになったら並ばずに行けるんですけど、でもあんま見られないんです
よ。まあそうだよね、
時間
かけて見れないよね、
うん、そう、見られないんです、さぞ見なきゃいけないんで、うん、まあ来たなったらもうちゃんと見ようってなって、
うん、
でまあ150分待とうって言って待ってたんですよ、うん、そしたらもう子供も来てたんで、
うん、
待ちきれないんですよね、子供たちは、
うん
うん、だからあの上野の森の公園を荒らしていくんですよ、子供が。
ストレスで。
ストレス
で。何、どういうこと？
要は、並んどかなきゃいけない。ね、ちゃんと、
うん。
でも、もう、お母さんとかお父さんが制しきれないほどにストレスが溜まってたんです
よ、ね。まあまあ、そうね、ね。2時間とかなるとね。
急に、
うん、
なんかね、ふっと立ち上がって子供がね、
うん、
どっかに、うわーって言いながら走ってたりとか、
うん、
知らないじじいに、どこ行くのって聞いたりとか、それこそ、スティーブン・タイラーみたいな人いたんですよ。
ジジイで、
そうそうそうそう、
うんうん、
金髪で、まあ、いるいる、確かに腰ちょっと曲がってて、うん、細い感じの人がいて、うん、どこ行くのって聞いたりとか、
うん、
ちょっと子供がやばいことになってきてるみたいな、
よくそこ行ったな、しかし
怖い絵展にちょっと疲れてんじゃないかなと思って、う
ん、見てないんでしょ、でもまだその時
点では、まだ見てない、まだ見てない、
ね、うん、でももうそうなってんだ、
で一番強烈だったのが並んでたら、うん、ふってねちょっと目に入ったのがなんかね、
うん、
大木の、
うん、
大木の横でなんかしてる、
うんうん、
なんかばあさんとも見えるし子供とも見えるなっていう人がいたんですよ。
何それってどういう
ソバージュ、
あ、
髪の毛が、
はいはい、
でちょっとあれこの人
ばあさん
着てれつだなっていうおばあさんって子供服みたいな、うん、カラフルな服着てる人いるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
パジャマみたいな、
わかるわかる、
うんうん、
ちょっと派手めの、ね、
そうそうそうそう、
ちょっとこんなん選んだんっていう、うん、
ピンクとか、うん、
まああれだよね、ビビッとカラーみたいな、
う
ん、すごい目立つなみたいな、
淡い青色じゃなくて目に来る青色みたいな着てたりとかしてて、あれどっちなんだろうと思ってて、でも最初僕らはおばあさんじゃないか、
おばあさんでしょ、
そうそう、おばあさんだと思って、ソバージュだし、ばあさんがなんか木の横で座ってるよって言って、
うん、
疲れてる、見てみてたら枝をね、
うん、
多分枝払いした枝を手に持ってて何するんかなと思ったら、その大木の横を掘り出すんですよ、その枝払いした
方
で、うん、ザクザクザクザクザクザクザクザクってそれずっとやってるんですよ、
うん、
それみんな見てるんですね、
うん、暇だからね、
あれ何やってんのみたいな、うんうん、ずっと掘ってて、
うん、
何やってんのかなと思ったら、掘った穴に別の枝払いした枝を埋めてるんですよ、
うんうん、
では枝払いされた枝の葬式やってたんですね、
うんうんうんうん、
だからの 農家みたいな音してたんですよ。
死体を使って掘って死体を埋めてたみたいなことだよね。うん、気持ち悪いな。
で、また埋めて、うん、そしたらまた違う枝を持ってきて、うん、さっき使った枝をまた、あの、穴に埋めるために、
ね、新しく、ね、そう、
取ってきた枝でまた掘り出して、うん、でそれがもう仕事みたいにやってんですよ。だから、
それエンドレスだね、うん、しかも。
最初掃除してんのかなと思ったんですよ。掃除婦みたいなの雇われててやってんの、でもこんなクソおかしいよな、みたいな。まあまあ、うん、なんだろうと思ってて。
うん、
したら、子供だったんですよ。
ソバージュの？
ソバージュの。
へぇー。
だからもう待ち時間でストレス溜まりすぎて、枝の葬式やってたんですよ。
え、それ、うん、男？女？
女性でした。メガネの。
女の子。
うん、
へぇー。
その後もその子の気候は続いて、うん、結構大きめの、その石で殴られたら多分失神するなっていうぐらいの大きい石を、
うん、
なんか客に向かって掘り投げたりとか。
わ、怖っ。
びっくりしますよ。
それもあれなんじゃない、うん、怖い家店のなんかあの、アミューズメントなんじゃない一個。
当たったら死にますけどね、あれ。ゴロンって言って。で、なんか怒られたんでしょうね、
うん。
その石をまたあの、あったところに向かって掘り投げるっていう、砲丸投げみたいな要領で。
すごいイライラしてるね。
うん、
その親は何してんだろうね。
並んでん
のかね、
うん。そこから、ちょっとダメでしょって言ったら先の人に抜かれちゃうから。
あ、動けねえから。
動けないんですよ。
動けないのをいいことに、うん、もう子供は
暴れまくって。
暴れまくってんだ。
大石を首元に当てて掘り投げてましたから、だからほんま砲丸。
砲丸じゃん。
砲丸みたいに。いい石見つけたな、お前みたいな。結構いい石をね。丸っこい。ほんと砲丸ぐらいのやつを。
まあでも、子供にはストレスだね。
うん、まあ ね。でも、
そもそも興味あんのかもわかんねえし。
期待させましたけどね、怖い絵展を僕は。そんなストレスを与えるぐらい、並ばせる。
うんうんうんうん、まあまあ俺もだからすげえ実は行こうかなと思ったんだけど、
う
ん、ちょっとね、いやもう並びがすげえっていう時点でもう諦めてたから。
だって10時の時点でもう1時間以上並ばなきゃいけなかったんですよ。
うん、うん、いやもうだからシリアルキラー店でもう結構うんざりしてたのに、
うん、
中
あんなの全然日じゃない、もっともっと、ね、
中でもう並んでる感じが、うん、うわーっていうのがあったのに、
あ、ね、あで美術館、美術館もあんな感じですけど、西田って怖い絵展ってあんな、え、こんな人気あったみたいな。
いやそう、俺もびっくりしただから、うん、ちょっと今日始まったやつじゃないじゃん。
うん、違う、
何回かやってるじゃん。
あ、そうそうそう、そう。何回もやってる。
過去にもやってるのに、
うん、
まだこんな。
怖い絵展自体は初めてです。
あ、そうなの？
初めて。今回が初めてなんですけど、うん、西田って、そんな？
え、だってなんかやってなかった、
う
ん、前。
別のやつだと思います。
あ、違うのかな？
怖い絵っていう本あるじゃないですか。
そうそう、女の人が解説してるやつ
で、
う
ん、中野京子
あるよね、うん。
あの、中野京子さんって人が書かれてるんです、何冊も、うん。その人が主催でやるのは今回初めてです。
あ、そうなんだ。うん、あ、じゃあ、その人初の、
うん、
だからこんな注目されてんの、
うん、それからインスパイア得て、怖い絵みたいな感じにして出したのは、もしかしたらあるかもしれないですけど、本家が出したのは、
ね、
今回初めて。
うんですね、
そうそうそう、うん、
だからなんだ、
そうなんですよ、
この機会にってみんなこぞって、
うん、それかなんかあのあれかもしれないですね、なんていうんですか、あのオーディオみたいなのあるじゃないですか、
何オーディオ、
オーディオみたいな、なんかあのこの絵はなんとかなんですよみたいな
解説のやつね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あれもなんか大変らしいね、
あれがあの吉田洋って言うんでしたっけ、
うんうん、
あの子なんですよ、
新幹線の顔した、うん、
だから人気あるのかもしれないですね、
あ、
うん、
あれもなんかあれなんでしょ、待つんでしょ、相当つけるかつけないかで、
ね、あれでも30分40分ぐらい
言って
たわ、待たされた、
辛そうと、
うん、で入ってね、いろいろ絵はあるんですけど、まあ、今回ご紹介したい絵っていうのはあの2枚なんですよ、岸本さんにお送り、
だいぶ絞ったね、
そうそう、岸本さんにお送りしたい絵というのと、あとまあ聞いてる方にお送りしたい、まあ、あの一番ベターな絵の紹介、
うん、まあ、これは間違いないだろうと、
これは間違いない
だ、
てかまあそれがメイン
あ、もうあるんだ、
っていうのがあるんですよ。それを紹介したいなってありまして。
うん、
ちょっとじゃあ、1枚目いきましょう。
うん、
1枚目。岸本さんにお送りしたい絵。
うん、
切り裂きジャックの寝室。
ほう。
という絵なんです。ちょっと紹介読んだ後にちょっと絵を見ていただきます、ね、
はいはい、
これもあの、ちゃんとあげるので。
うん、
はい。猟奇殺人鬼の元祖とされる切り裂きジャック。
うん、
19世紀末、ロンドンの貧民区に突如として現れ5人の娼婦を惨殺して忽然と消えたって言われてるんですけれども、
うん、
でまあその容疑者として、
うん、
ビクトリア女王の孫クラレンス公をはじめとして、うん、まああのお医者さんとかね、
うん
うん、弁護士とか、うん、社会的地位の高い人々も多かったと、
そうね、5、6人ぐらい。
そうなんですよね。
有名な人いるね。
で、その中で画家がいたと。
うん。
うん。で、それの、しかも有力な容疑者として、画家がいたと。で、その画家というのが、この、切り裂きジャックの寝室という絵を描かれたシッカートという方なんですね。
うん。
うん。で、シッカート犯人説っていうのは、まあ、近年再び脚光を浴びていまして、
うん。
うん、まあ、前、どっちかでしたっけ、なんか、オリーグかな。
オリーグで話したんじゃないかな。
うんね、話しましたけど、うん、コーンウェルっていう方が、7億円の、まあ、資材を投じて、当時の資料や新たな DNA 鑑定によって、うん、彼こそ真犯人と名指ししたと。
うん。
うん。ということから、またこの切り裂きジャックの寝室っていうのが、これ注目を浴びてるんですけれども、
うんうんうん、
このシッカートっていう方はもうむちゃくちゃファンなんですね、うん、切り裂きジャックの、
うんうんうん、熱狂的な。
そうなんですよ、もうものすごいファンで、約10年間住んでいたディエップという場所があるんですけれども、そこからロンドンに戻ったシッカートっていうのは、
うん、
バスへにですね借りた部屋を、まあ、この書いてるんですね、うんうん、この切り裂きジャックの寝室って、このバスへに借りたに借りたこの部屋というのが、
うん、
大家の女主人が言うには、切り裂きジャックがシッカートが住む前に住んでいたよって言うんですって、
うんうん、
だからこそ借りたんですね。
まあだから分かってて、
そうそうそうそう、
事故物件好きで住むみたいな感じかな。
うん、ちょっといわくつきの絵として、うんうん、怖い絵展に並んでるんですけれども、うん、
分かった上でってことね。
そうそうそうそう、うんうん、でですね、シッカートがロンドンに帰ってきた途端、十数年前の切り裂きジャックを思い起こさせる殺人がまたしても起こると。
うん、
で、シッカートはこの事件に触発されて、カムデンマーダーシリーズというものも出したりしてて、で、それが出世作になって売れてるんですよ。
うんうんうん、
殺人鬼によって売れた方なんですね、うんうんうん、この画家さん、シッカートという方は。ウォルター・リチャード・シッカートという方なんですけれども、うん、ちょっと見てもらいましょう。こちら。
うん、
これ寝
室暗い家だね、
うん、そうそうそうそう、うん、まあ戸口からちょっと光が差し込んでるっていう、
ね、
真っ黒のもう何もない部屋っていう、
うん、
でこれが怖いのが人も何も映ってないっていうただの部屋っていうのが怖いんですって。
うん、あ、俺人いるのかと思って
た。あ、全然いないんですって、これ人全くいなくて、
うん、
ただただもう部屋をただ描いてるっていうだけっていう、
うんうん、
真っ黒にね、何が、うん、何を伝えたかったのかみたいな、
うんうんうん、
っていう
真っ暗な部屋だけを描いたと、
部屋だけを描いてるっていうものなんですよ、う
んうん、へえ。
ちょっとね、変、
どういう視点で考えてこれを描こうと思ったのかね。
そうなんですよね、うんうん、わざわざ借りてますからね、
うん
うん、
まあでもやっぱりその部屋が持ってる雰囲気とか、
うん、
ね、やっぱあるじゃないですか、そのやばい人が住んでた部屋とかって結構入るだけでもちょっと、うん、怖いみたいなのあるし、
ね、そうなんですよ、
そういうことなのかな。
だから変っすよね、その切り裂きジャックが住んでるっていうのを調べてそこに住み込むっていうのがね、わざわざ書いてね、
まあね、
本当にファンだったっていうのもまああったりするんで、うん、まあこれでね絵描いてるんで、
うん
うん、まあまあ住んだ意味あったんかなと思いますけど。
そうだね、まあそれが売れてるっていうのはね、うん、まあまあなんか面白いっちゃ面白い、うん、
一応ね110年前約、
まあそんな前でもないね、
絵ですね、うんうんうん、それがまあちょっと調査に進めたい、ウォルター・リチャード・シッカートが描いた切り裂きジャックの寝室という、
でも見たのね、
見ました、
ちゃんと、
うんうん、よかったっすよ。
あ、そう、
本当に
注目されてた、みんな、
そんな
そんなでもない
やっぱりね、目で見て楽しいもん見るんですよ。
まあ分かりやすい方がいいよね。
うん、そうそうそう。
で、解説聞いてさらに驚くみたいなことでしょ、うん、
だから、多分。結構、本当にきらびやかな、目で見て、うん、豊かになれるというか、色彩豊かなものが結構目引いてましたね。
へぇ、うん、
化け物の絵とかもあったりしてね。
まあ大きさもあるだろうしね。
あ、そうそう、大きさもあった、大きさもあった。で、まあ二つ目っていうのが一番メインのやつなんですけど。
お、皆さんにおすすめするやつね。
これがレディ・ジェーン・グレイの処刑っていう絵なんですよ。うん、そもそもこの中野京子さんっていう方がこのレディ・ジェーン・グレイの処刑っていうのを展覧してくれないんだったら、
うん、
もう怖い絵展なんかやらない方がいいって言ったぐらいなんですよ。
おー、うん、まあそれぐらいじゃあ。
そうそう。
別格の扱いを受けてる。
うん、そうなんですよ、うん。だからこれを置かないんだったらもう意味ないから。っていうぐらい、
うん、あれかな、表紙とかよく出てるやつかな。
まあまあこれ、
あ ああ、やっぱりそうだね。
ね。
うんうんうん、
まあ見た感じも。
もうでも引きがあるよね。
そうそうそう。絵として。で、うん、一番でかい絵だったんですよ。
あ、そうなんだ。うん、
一番でかい、
うんうん。
で、なぜこれがいいかっていうと、うん、その作品自体素晴らしいっていうのはあるんですけど、
うん、
この絵がね、
うん、
ずっと、倉庫にぶち込まれてたっていう話もあるんですよ。素晴らしい絵なのに。
なんでだろうね。
そうなんですよ。まあ、こういう話もちょっと後からするんですけど、
うん、
じゃなんでこの絵が怖いかっていう
話。そうだね。まずはそこから。
そうなんですよ。うん、まあ、このジェーン・グレイっていう方なんですけれども、
うん、
16歳で処刑された
ん
ですね。
うん、
で、処刑されている、あの、なんていうんですかね、箇所を、まあ、切り取って絵に、
うん
うん、してるんですけれども。
そうね。女の人が目隠しされて、
うん、そうそうそうそう。
まあ、ちょっと男3人かな、
うん、
に、処刑される感じで。
絵のじゃあ解説からいこうか、普通に。うん、まあ、見てくださいね、あげるんで、これもね。
うんうん、
まあ、白い服ね、着た女性っていうのは目隠しされて、
うん、
でこれがジェーン・グレイなんですけれども、
うん、
自分が首を落とされる台を探してるんですね。
うんうんうん、
これ、左手でね。
そうね、うんうん。
で、左手よく見ると、これ、婚約指輪って結婚指輪つけてるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。で、結婚指輪つけてる方の左手で自分が斬首される台を探してるっていう怖さ。うん、
なんか、それの手伝いしてるみたいな感じだもんね。その、探させるの。
そうそうそう。まあ、これ、神父さんなんですけれども、
うん、
まあ、亡くなった時にね、
うん、
うん、まあまあ、いるんで、神父さんで、で、その台の下に藁敷いてあるんですけど、
うん、
これが、首を落とした時に出る血を吸う藁なんですね。
うんうん。
うん、で、座ってる、まあ、なんか、あれじゃないですか。
うん。
ね、こう座布団みたいなやつね、うん、でこれが高貴な人を表すっていう意味で、
うん
うん、あったりとかしててで右に立っているなんかもうこういうやつ待ちいたら超怖えなっていう格好してるやつ、
うん、
赤いタイツ履いてて
そうね、うん、ハイウエストな感じのタイツと
そうそうそうそう超怖えやつ
なんか棒的なものを持ってる
斧斧これね
斧か
それ斧なんですこれで首を落とすんですけど
斧、ね、
で1500年代とかってギロチンがまだないんで斧で落とし
て
たんですね、
ギロチンね作られてなかったんだろうね、
うん。そうなんですよ。で、ギロチンで落とせないんで、斧でやってたんですけど、うん、斧なんかで首切ることないんで、
うん、
だから、ミスするんですね、よく。
うん、
だから、生きちゃうんですよ、落としたというか、落とせなくて一発で。うん、だから、その腰のあたりにナイフ持ってるんですけど、
うん、
それでこそいでいくんですって。
うん、
骨と肉っていうのを。うん、だから、この後起きる悲劇っていうのを、まあまあ一応絵として描いてて、で、左に女性がね、二人いてて泣いてんですよ。
二人いるの、
うん、柱にね、倒りかかってるのと、もう本当に力抜けて、ダーンとなってるの、二人いるんですけど、彼女たちは、いやいや、こんなんおかしいって言ってて、まあちょっと、
絶望してる感じなのかな。
絶望してるというのがあって、うんうん、で、もともとこの、レディ・ジェーンっていうのも、黒い服着てたんですって。
うん。白じゃないんだ。
本当はね、
うん、
白で書かれてる。それはもう、潔白って意味を表してるって意味があって、
ね、
うん。
ほうほう
なんですって。で、うん、一応、ね、並んでる時にね、
うん、
後ろの人がね、ものすごく詳しい。
あ、絵に詳しい
方ですよ。そうそう。
うん、いるよね。
二人の結構年老いた夫婦で、
うんうん、
わ、見たかったんだよ、レディ・ジェーン・グレイの処刑、つって。
うんうん、
で、よく見るとね、やっぱ巻いてるタオルというか、
うん、
タオル生地のものに、
ね、
そうそう、ちょっと開いてるんですよね、
うん、
面とこ、
うんうんうん。
下のとこね、
うん。
これが見えるか見えないかっていう話をね、本当にしてたらしいよ、あっちでね、みたいな。イギリスで、つって。
ああ、うん、その、なんか、絵画に詳しい人たちが、こう、うん、これはこうじゃないか、こうじゃないかってことを話してたってこと
が、要は、目ガーッと巻いても、ちょっと隙間から鼻高いからね。
うん。
うん。隙間から見えるんですよ、下が。
まあ、スイカ割りのね、ちょっと薄めて見るみたいなの感じ。そうそ
う。だから、当時本当に話し合ったのが、見えない、ふりして、
うん、
台を探すふりして、いろんなとこ行って、
うん、
要は、生きながらえようと。
あ、逃げようとしていたと、
うんうんうん、逃げるまではいかないですけど、
うん、
長く生きたいみたいな、より、
あ、
少しの時間でもいいから、
あ、そういうことね、
怖いからとか、
そういうレベルの話なんだ、
う
ん、
そうそう、でも本当は、うん、見えてたんじゃないか説があったりとかしてて、
うん、
でもレディ・ジェーン・グレイを見ると、
うん、
もう本当自分から台探しに行ってるから覚悟してるんだなっていう話をしてましたね。
うーん、
台の方にも自分から手、まあ当時分かんないですけど、
まあ多分いろんな説があるんだろうね、うん、
そうそうそうっていう話があったりとかして、レディ・ジェーン・グレイ面白いんですよ。で、僕それも面白いですけど、この旦那さん、この旦那がね、
うん、
ギルフォードっていうんですけど、
ギルフォード、
ギルフォード、
うん
うん、っていうんですけれども、まあ、2人反逆罪だということで、
うん、
幽閉されるんですね、ロンドン島っていうところに。
夫婦で、
夫婦で、あ、うん、別々です
けど、ね、別々で、
うん、別々なんですけど、ギルフォード、このギルフォードっていう方がこのロンドン島に幽閉された時に、うん、この、 あのレディ・ジェーン・グレイ、まあ、ジェーン・グレイのことを思いすぎてジェーンって書いてるんですよ、掘ってんですね、
うんうん、
それが500年たって今でも残ってるっていう、ジェーンっていうのがね、
あ、じゃあちょっと観光名所になって
るのかな、なってますなってます、うん、ジェーンって書いてたりとか、なおかつこの絵でこの下に敷いてあるね、
うん、
うん、
ビニールシート代わりのやつ、
座布団みたいなやつ、
あ、座布団の
方、座布団みたいなやつね、でこれもあのこの絵が素晴らしいからということで、なんか噴水のところにね、オブジェとしてね作られてたりとかしてて、
ああ、うん、じゃあもうこれが有名になってるから、
もう、
そういうのいろいろ作ってんだ、
そうなんですよ、めちゃくちゃ有名でね、うん、まあまあこういう絵があって、
うん、
ちょっとぜひ見ていただきたいなと思う、もう絵の前行くとね、もう
ここがやっぱあれ、
うん、
もうベスト、
そう、泣いてる人もいましたし、見て
これ、
うん、これ見て、いやすごいっつって、
へえ、
うん、老夫婦とかは泣いてましたよ、もうこんなすごいと思わなかったっつって、
それは何の涙なのかね、
いやだからその歴史も含めじゃないですか、うん、
へえ、
絵の強さみたいなのがありましたよ、
なんかね結構やっぱさ、うん、本物見るとあの、
うん、
何分かんなくても、
うん、
こうグッとくるものがあるとか ね、言う人いるけどね、
そうそうそう、うん、そうなんですよ、このジェーン・グレイっていうのをね処刑するしたのが、
うん、
あのブラッディ・マリーなんですよ、
へえ、
メアリー一世でしたっけ、
うんうん
うん、カトリックとプロテスタントのね、うんうん、でみんな殺していったっていう、
うん、
300人ぐらい殺してるんですけど、その第1人目なんですよ、これジェーン・グレイが、だそういう歴史もあって、ブラッディ・マリーに
処刑の
殺された1人目、
歴史、
そう歴史なんですよ、そういうのもちょっと面白いなって言われてるんですって、メアリーもやっぱりちょっと気を引けてたんです、16歳でしかも9日間しか女王になってないんですよ、だから異名が9日間の女王って言われてるんですけど、
うーん、
だからこの人もし殺さなかったから、殺さなかったら300人もいかなかったかもしれない、
なるほど、ね、
最初のね、
うん、
そういうのもあってちょっと注目されてるんですって、
へえ、うん、
ブラッディ、
マリー
マリーなんですけど、でその歴史、
うん、
絵がどうなっていったかっていう
歴史、
うん、要はその、うん、
絵自体の
絵自体の絵自体も実はいろいろあったんです
よ、いろいろ何か経緯があるんだ、
そう
ここに上野に来るまでに
上野に来るまでというか人の目に
あ触れるまで
触れるまで、
あ、それまでも かなり
あるんだ、そうむちゃくちゃあったんですよこれがね、
うん、
ちょっと話をさせていただきますわ、この絵の歴史なんですけど、
はい、
1822年に、まあ、この絵は描かれてるんですよ、レディ・ジェーン・グレイの処刑、描かれてるんですけれども、
うん、
まあ、この対策がですね、まあ、テートっていう町があるんですけれども、そのテートに持ち込まれたのが1918年なんですね、
うん
うん、で報告書によるとですね、1928年に、
うん、
テムズ川の氾濫があって、そのレディ・ジェーン・グレイの処刑を置いていた、地下のギャラリーが浸水したんですね、
うんうん
うん、でその浸水して破損したけれども、その地下にあるような絵なんて別にほっときゃいいっしょって優先度が低かったんですよ、
まあ飾ってないってこと
だね、うん、飾ってないし、うんうん、丸められてたんですってこの絵も、
へえ、
うん、すごい作品
なのに巻物みたいにされてた、
うん、そうそうそうそう、ぐるん、汚ねポスターみたいな、
うんうん
うん、なってて、
うん、
だからもう全然優先度がないよって言われたんですって、
まあね、さすがにそんな扱いしなさそうだもんね、
そうなんですよ、
いいやつは、
でまあ一応見とこうかってなって、まあ、ぐるぐる丸めたやつを開いていくんですよ、で大きいやつからちょっと調べていきますかってなって、かなり作品があるからね、
うん、
そしたらこれが見つかったっていう、
うん、
うん、だからもしかしたら見つからない可能性もあったんですよ、
まあだから念のため探したっていうか、その開いてみたって感じだもんね、
う
ん、今の、
まあそうですね、
ニュアンスだとね、
まあまあそうですね、まあ、じゃあ見てみましょうかってなって、まあ、地下に追いやられてた絵なんで元々がね、
うん、
うん、そうなんですよ、だからもしかしたらみんなの目に映、まあ、うん、目の前に現れないことも、うんうん、全然あったっていう、
逆に浸水とかしなかったらそのままずっと出てこなかったかもしれないしね、
うん、まあね、だってもう一時ではこの絵は破壊されたって言われてたんですって、
破壊、
破壊、要は そこの地下にあったものはもう破壊っていうスタンプを押されて、もうこれはもう別に人の目の前に出るもんじゃないですよっていう、地下に、地下のギャラリーでほぼほぼ浸水しててぐっちゃぐちゃになってる絵の中で、しかももう傷一つなかったんです、発見された時は、
へ
え、うん、だからそういったこともあって、
奇跡的な感じじゃん、
そうそう、奇跡的にあって、そういうのもあって ちょっと曰くというか、うん、
価値がある感じだよね。そうそう、
価値が上がっていて、もうみんな好きなんですって、この映画。その歴史も込みでね。
絵自体の物語がまた作られた。
そうそう、他のレディ・ジェーン・グレイの処刑っていうのもあるんですけど、やっぱこれが一番ですね。
うん、
全然違う。
なんかね、もうこれのイメージだもんね。ホワイエのシリーズ、シリーズっていうかね、あの人の、女の人の名前外しちゃったけど、
中野京子さん、
あ、そうそうそうそう、なんかやってるやつ、
本の表紙とか、チケットの表紙でもあります
し、ね、チケットもそうか、へえ、
なんですよ。あれもありましたよ。アストラル界、アストラル界の絵もありました。
アストラル界の絵、
アストラル界の絵もありましたよ。
あ、そう、
サキュバス、インキュバスの絵もありまして、夢の中に現れるっていう、はいはいはい、あの女性がぶっ倒れてて、あのベッドの上にね、仰向けになってて、うつ伏せか、うつ伏せになってて、その横に黒い悪魔がいてて、あの夢の中でレイプするっていう絵もありました。
ああ、そうなんだ、じゃあもう昔からあることなんだね。あ、そうそうそう、やっぱり
悪魔のね、サキュバス、インキュバスの絵もあったんで、でもそれも面白かったですよ。あとで全然見てください。
なるほどね。
で、コアユーってすごいおすすめですよ。ちょっと並びますけどね。
いや、そこなんすよね、普通にもうちょっとね、気軽に行けたら ね、まあ、ね、行くんだけどね、
上野の森、
うん、
だいぶ時間取らなきゃいけないですよ。だから
なんか地方からも来てるらしいね、
来てる来てる、
ね、
だって僕ら12時半に並び出して、美術館出れたの5時ぐらいですからね。
全部見てってこと？
全部見て並んで、しかも奥さんなんてなんかあの美大の学生みたいにトロトロ見やがって全部、いいっすけど見るのはね、もうああこれなみたいな、知らねえのに絵なんて、
いや、まあ、別に楽しみ方は人それぞれだろうけど、
ずっとちゃんとあの最善で見ないと気が済まないみたいな、
あ、もったいないって思っちゃうのあるよね、多分、
でどうだったって言ったら、よくわかんねえって言って、一番見て時間かけて美大の学生ぐらいのトロトロの、
はいはいはい、
ね、
歩くスピードで、いや、もうすごいわかるよ、
よくわかんねえ、あとで説明してっつって全部投げる、
まあだから、
見てないと一緒ですよ。
多分、
うん、
おそらくだけど、その並んだっていうことの、その時間に対する費用対効果を取り戻すために、やっぱり時間かけるっていうのは、なんかやっちゃいそう。
まあね。で、解説があれ、ボタンを押すんですよ。どこの絵ではボタン、このボタン押してくださいみたいな。
え、ああ、
例えばこの絵の前だと、そうそう、この絵の前だと7番押してくださいとか、1番押してくださいとか出るんですけど、押しずれ。
押しづらいって
ある？押しずれ、あれ。あの、77番押してくださいってあったんですよ。一番最後ね。77押すんですけど、7番の解説が毎回出るんですよ。
あ、だから2回、
そう
押さなきゃいけない。
この街は、お酒である、ジンが潰したって毎回出るんですよ。その、ジンが潰したっていう解説を俺10回ぐらい聞きましたもん。77聞きたいのにずっと。なんなんこれみたいなね。
反応が、あんまよろしくないんだ。
あと何万人がつけてるヘッドホンだから、あのもう、ゆるゆるになってて、耳に合わねえ。
使い回すんだ、あれ。
そうそう、それはそうですよ。使い回す、ね、はい、それに我慢できるんであれば、まあ、解説、ちゃんと借りて聞いた方がいい、あれは。
まあでも、あった方が絶対面白い。
絶対面白い。
タイプのやつだよね、これはね、多分。
あと、神うさぎロペと、ちょっとコラボしてて。
何それ、あ、なんかキャラクターか。
そうそうそう、
あ、見たことあんな、それ。
ジップやら何やら出てる。そうそう、可愛いやつがいてて、すごい人気なんですよ、あの子らね。最後笑って終わるみたいな。ヘラヘラして終わるみたいなあるんですけど。で、その子らもコラボしてるんで、その子らから見た、怖い絵展みたいなのもあったりして、解説の中で。
ああ、全然、じゃあ別の角度からこう見たみたいな。
そうそうそう。いうのあります。こういう見方、こういう見方したらどうみたいな、ちょっとふざけた感じで、
そういうことだよね、
ちょっと笑いながらみたいな味もあったりしてて、まあ面白かったですよ、普通に。
まあ
安いし、
安い値段が、
チケット代ね、
いくら
1600円。
あ、そんなもんなんの、
超安いんで、
へ、
元取れるどころか金塊だなと思いましたよ、俺。
どういうこと？
いや、例えばですけど、鉱山入るのにもお金いるって言うじゃないですか。ダイヤ掘るのにもね。いや、もう、元取れまくってます、それだったら。ダイヤボロボロ出てくるじゃんっていう感じですよ。
あ、そう。
むちゃくちゃ良かった。ぜひ行ってほしい。
どれくらいあんの？
絵の数？
点数。
数十ありますよ、そりゃ。
あ、そう。
うん。
まあ、それ、70いくつとか言ってたから。
全然ありますよ。
本
当に。すごい良かった。ぜひぜひ行ってほしい。
いつまでやってんの？
12月の17。
あ、じゃあまだ。
まだまだあるんで。
もうさすがにね、何回もでも行く人もいいんだろうな。
まあいるでしょうね。子供がやっぱ頭おかしくなりだすっていうのを見てほしいしね。
あ、狂った子供、
うん、枝の葬式を行うっていう、
新しい儀式みたいだもんね。
確かに。ウィッカーマンかなと思いました、最初。
ね、面白い、
うん。超怖かった。
ちょっと面白い儀式だけど、
うん、そうそうそうそう。ぜひぜひ。まあ、他にもいろいろあるんですよ、本当に。死体裁判を行っている絵とかね。
うん。
全然もう本当面白いです。本当に見てほしい。
全然、その、何これに関してはすごい興味あるんだけど、うん、やっぱその、人をね、うん、もうちょっと減らす方法がないかなと思ってね。
あれ岸本さんお得意のあのホームレス並ばせるって方法はじゃ
あ俺見れないしそれ
いやホームレス並ばしていいところで変わるみたいな、
ああ、
うん、ギリギリになった
ら連絡してそれはできるなら全然やるけど、
いやいいんじゃないですか、
並ばせるでしょ、うん、別にホームレスってある必要ないんだけど、
それやってあのお友達の
ああマジ、マジのやつね、
マジのやつ、うん、あの子並ばしたら何でもやるんでしょ、
何でもやる、うん、金になりゃ何でもやる
お仕事としてね、うん、だからそれで並ばしたらいいですよ、ぜひ見てほしい、本当にすごい絵
なんで、マジじゃ行こうか、
うん、行ってくださいよ
今回は、
うん、並ぶし俺、
え俺のために
俺のために、キショさん並ぶし電話するんで、
あ本当に
もうそろそろですよ、うん、じゃ変わるんで、
すげえ嫌な顔されるんだよねそれやったら、
あまあね、
うん、
周りにね、
周りに
そうそう、うん、なんで見ろやみたいな、それも楽しみの一つだろみたいな ね、
そうそうそう、うん、まあやらないですよそれは。
本当ですか。じゃあちょっと並んでみ
てください、ちゃんとちゃんと、まあ行けたら行くかな、うん、12月までやって
たら、いつも映画行こう女と一緒に行ったら、
ああどの女かちょっとは分かんないですけどね、
かっこいい、うん、割引の時に行くあの女と行ったら水曜日しか行かない、
それさお前が勝手に、まあお前とお前の嫁なんだけど勝手に推察してるだけで
いつも電話かかってくるから、
なんだっけ水曜日だっけ、
そうそう
水曜日がレディースデーだから女と行ってるんだろうっていう推測をもとにお前らが勝手に言ってる空想上のね、うん
う
ん、謎の映画好きの女、まあまあ全然そいつと言いますよ、じゃあ
なんちゃらバイザシティ、何でしたっけ、
なんだっけ、
ロンドンじゃねえ、なんたらロサンゼルス、何でしたっけ、何バイザシティ、
え、バイザシー、え、
バイザシーか。
うん。
うん。あんなん男一人で行かないでしょ、だって。
いや、俺行く行く。
マジで？
うん。全然行くよ。てか、俺、うん、本当に自分が見たい映画。
一人で行く。
に関しては、マジで一人で行く。
へぇ、
結構どうでもいい方が、人と行く、
うん。本当ですか？じゃあ最近行ったどうでもいいやつは？
どうでもいいやつ。
どうでもいい。
それ言ったら、どうでもいいって言うのバレるからね。
ベビー。
いやだやだ。
ベビードライバー。
恥ずかしいから。あ、なんだっけ、それ。ベイビードライバーだっけ、うん、ああ、あれはもうまさにそうだ、
ね、俺じゃねえか、一緒に行ったのバカ野郎、おい。
まさにそう。
本当ですか。
うん、全然行く気なかったけど。
うん、もうこういう点本当に素晴らしいんだよね。ベイビードライバーと全然違うんだ
よ、ね。いや、ベイビードライバーも、もう面白かった。
面白かったですけどね。
普通に。
うん。ね。はい。そうそうそうそう。ちょっと見ていただきたいなっていう話です。はい。
行ってない方は、ぜひ、
ぜひぜひ。はい、以上です。そしたら。